あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳、普段は親子関係再構築コーチをしながら、それに関連する、社会活動もしています。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。いわゆる、ハラスメント全般を扱うハラスメント専門の心理職です。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思ってます。本日のテーマは、一人喋り子供ブランディング講師養成講座に、承認と共感のシャワー、家族間と子供間についてです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。さて、本日2月3日は日本では節分の日と言われています。皆様それぞれどのようにお過ごしでしょうか。日本の子供たちは昔からこういった習わし、伝統と呼ばれるものが多くありますが、こういったものも、子供たちの価値観を決める大事な要素になっていたりしますね。伝統を伝えていくことはとても大切なことで、日本人としても私もまたそう思いますが、ハラスメント専門の心理職としては、その伝統の中にも子どもの心を育てるにあたり、行き過ぎた価値観を育てる元になるものも含まれているなぁと感じています。例えば節分の日には豆をまきますが、節分に使う豆、正式には前日に煎ってマスに入れ、神棚にあげておくのだそうです。基本的には大豆を使用しますね。煎り豆にするのは、後から芽が出てこないようにするためということらしいです。もし芽が出てしまったら悪いことが起こるなどとされ、昔の人はとても恐ろしいこととされていました。そうならないように 豆を真っ黒になるまで煎り続けたということもあったそうです。節分の話で私が取り上げたいのは、豆を撒くときに掛け声ありますよね。鬼は外、福は内の鬼は外の部分。福は幸せという意味がありますよね。鬼は日本語ではたくましい妖怪のイメージから、強い、悪い、怖い、大きな、ものすごいといった意味の監視として使われる場合もありますね。悪い人、怖い人に対して、あの人は鬼だと言ったりします。殺人や窃盗などの犯罪者と呼ばれるような人はもちろん、犯罪者とはならなくとも、ハラスメントを行う人もまた鬼と表現されることもあります。それ自体悪いことだし、責められて当然、罪を償わなくてはならないことも当然のことです。ここ数年の中では、鬼滅の刃というアニメーション映画、アニメーションがありましたが、理不尽な行いをする人を鬼と言っていますね。あれは私の専門からの視点で見ても衝撃的でしたね。鬼イコールハラスメントそのものだなと思いました。余談ですが、あのオープニングテーマ曲であるリサさんのグレンゲありますよね、は私の今の LINE のテーマ曲っていうんですかね、になっているのは、本当どうでもいい余談ではありますが、経験とスキルを持ったから、これもこれでやっていくよって、ハラスメントなくしていくよというのは通じるところだなと思いつつ、今もライン内で健在です。そういう理不尽を、平気で選択する心、最近はクローズアップされていますが、鬼は悪、犯罪者は捕まれば安心、鬼は外という、ただ排除しようとする目で見ると、本当に恨みや、ただただ悪人を根絶する思考しか生まれてきませんよね。私は専門職として、どうしたら被害者が減るのかを考え研究してきたから、やっぱり鬼の行い、その裏に何があるかを見るわけです。そこを解決しなければ、この視点は、犯罪者だけでなく、実は発達障害児者の不思議な言動や行動を理解していく時の視点、ただ言うことを聞かないだけの子供、窃盗や障害を繰り返す子供、大人であってもその心理は同じと、ざっくり言ってしまえば、人の心理の当たり前の流れから全て解説できてしまうということを、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究するものとして、また自分の全ての経験を通しても証明できるわけです。時々お伝えしているように、ハラスメントの根っこは全て同じ一つだからです。真実はいつも一つ、どこかで聞いた言葉ではありますが、これなんですよね。この辺を断言できる専門家が、今はおられるのだろうけれども、まだ声が小さかったり、そして採用されなかったり、だからこそ社会問題になるようなことの解決に至らないのかもしれないなと思っています。だからこそ、日本の社会問題の解決を心理から考える会議でも、ラジオでも、クラブハウスでも、さまざまな場所で、この可能なくような小さな声でね、訴えるわけです。鬼はただ排除するだけではなくならないし、被害者やそうではない方々が本当に安心安全の中に生活することは結局は難しい。これまでの日本の何十年もの歴史を見続けてきて、皆さんそう思いませんか？日本らしい古き良き伝統を楽しく守り、孫子の代に伝えていくのも大切なこととしながら、真実を見つめる心も育てていきたい。未だに根強くある日本の軍国主義による、人は一律でなければならない、こぼれる人も致し方ない、勝手に成長しろ、 成長できないやつは置いてきぼりでいいではなく、多様性とは、多様性を認めるとはどういうことか、目の前のたった一人を大切にするとはどういうことか、一人一人の成長を待つとどんな未来が待っているのか、一人一人がフラットの関係の中幸せになれる家族感、子供感とはどんなものなのか、今一度、いえ何度でも振り返って考えてほしいと願っています。クラブハウスにて親子問題研究室として基本18時から20時までルームを開いて、これまでラジオで発信してきた2年近い間、延べ1万人を超える方々にお越しいただき議論を重ねています。ぜひご参加ください。否定非難のない安心安全な場で、今困っている人は悩みを勇気を持って開示し、支援者もその思いを伝え、ただ興味のある人も学び合う、そんな場所です。どんなお立場の方でも大丈夫。お集まりくださる皆様にはいつも建設的な議論に、心から感謝しております。時には共に泣き、時には真剣に学び考え、何が子どもの本当の幸せと言えるのか、力のない子どものために大人が用意できることって何なのか、明日からまたたった今ご自身のいる場所で自身がどう踏み出したらいいのかを表現していってもらえたらと思っています。すべての子どもも大人も生きやすい社会を目指して、前半は日本の節分という伝統の中で感じることについてお話しさせていただきました。後半の前に一人喋りの時いつも聴いていただいている曲を流したいなと思います。その曲の後後半に行きますね。この歌はこの連れ去りという今や大きな社会問題、国際問題にまで発展し、海外から逮捕状が出ているような問題があるんですよね。そのこの連れ去りが23年前私の身にも起きました。その気持ちを広島スタジオの同期チピピさんが歌にしてくださいました。チピピさん、ありがとう。次回、日本の社会問題の解決を心理から考える会議を、親権制度に関する国からのパブリックコメントの募集がこの2月の17日までですけれども、その集計が終わるであろう4月頃にと考えております。大テーマとしてこの連れ去りと親権を取り上げます。ベースのテーマはもちろん児童虐待。私の心理からの解説と特別講師による現状からの訴え、そのテーマに力を入れている政治家から現状か解説、そして心理職、保育士、看護師、その他福祉系の支援者、関心の高い一般の方々にお越しいただき、ここでもまたしつこいようですが、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かを目標に議論できましたら嬉しく思います。それでは聞いてください。ファーストステップ。
あなたに出会える
ありがとうございます。子どもブレンディング、教えない子育て、しつけ不要だからストレスフリー。児童心理、発達心理、犯罪心理を研究するハラスメント専門の心理職として、発達障害の子の子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに向けて子どもブランディングを心を込めてお送りしています。本日は前回の一人喋りに引き続き、子どもブランディング講師養成講座の2回目、承認と共感のシャワー、家族感と子ども感、好きな時間の中で入り口だけお伝えしてきますね。今日もまたね、人の心理の当たり前の流れを想像してほしいなと思います。本当ひねくれたことは申し上げません。なのでとてもシンプルです、ね、家族感と子ども感、皆さんの中にある家族感どんな感じでしょうか。一人一人それぞれ違っていいと思うし、私にもあります。家族感に限りませんが、自分の中の思いや世界観は誰にもそれを否定非難する権利などありませんね。またそこによろしくない評価をつけることもない社会にしていけたらと思っております。家庭、職場、学校、どんな場所においても一人として同じではない自分の思いと世界観を保ちながら、誰かの自分とは違う思いと世界観を保つことを大切にする、フラットで安心安全を感じられる関係性を対話によって丁寧にすり合わせながら保つということをいつも念頭に置きたいものです。家族の中だって同じなはずなのですが、違うのはなぜなのでしょうか。 さまざまな社会通念が邪魔していると考えられないでしょうか。家長、父、夫、母、妻、子供、兄、姉、弟、妹等の立場がある中で、我が家とは甘えを出してもいい場所、イコール好き勝手言ってもいい場所である、少しぐらいわがままを言っても家族は受け止めるべきから始まって、日本は家制家父長制の考え方が未だに染みついていますから、従属関係の中で家長たるものこうあるべき、父たるもの、母たるもの、男は女は子供は、上にあるものは下を指導するべきが、なぜか、支配するべきのようなことにすり替わっていたりするのは一体なぜなのでしょうか。上下関係のある家族間から変えていくべきと考えています。このパワーバランス、人間関係においても採用するからこそおかしくなるとは考えられないでしょうか。このコミュニティにおいて、例えば父として家長として自分が責任を持つというところから、全くの勘違いと私は思っているのですが、権力を持っていると感じてしまうこと、そこから歯車が噛み合わなくなっていくのかもしれないと考えます。子供がこの力関係のある社会に出た時に困らないように教え込んでやらねばのような、ドンピシャリではなくとも近い考えがあるとすれば、小さいピラミッドが誕生します。家長により、作られたその関係性が及ぼすものは何か、そもそも家制か父長制の考え方が必要なのか、それが現代の一方的な子育てから精神的な断絶を生み、重要であるのにもかかわらず愛着関係を作らないことから、子供はもちろん家族一人一人それぞれが孤立感の中に生きることを強いていると考えるのは決しておかしい話ではありません。また今日もね、徐々に一人白熱してきましたけれども、そういう弊害のある家族間、子供間ではなく、フラットな関係性を築いていきませんか、という加藤からの提案でございます。ピラミッドの上位にいる特に親というものは、そういったリスクに意外に気づけないものです。全員じゃないですよ、全員ではないからこうして訴える人がいるんですね。お礼の話を聞けという一方的ではなく、あなたの思いを聞かせてねという相手を否定しない、尊重し、採用するピラミッドのない関わり方が子どもも大人も助けますよということです。私は心理職として親子関係再構築というお仕事をしていますけれども、高齢になって、我が子との関係を命が終わる前に修復したい、どうすればいいですか、とご相談に見える方が少しずつ増えてきています。巣立った我が子が寄りつかなくなり、これまで自分が教えてきたことをもとに、きっと自由に幸せに生きているのだろうと考えていたけれど、親の体調が良くない時も、一緒に何かを分かち合って欲しい時も来ない。そういえば我が子はよく自分に反発していた、あれは単なる長引く反抗期などではなかったのではと考えるようになってきて、相談してみたいと思った、そうおっしゃいます。これ寂しいことと思いませんか。良かれと思って我が子にしてきたことが全て裏目に出る、高齢になって孤立していると感じる時に気づく、もしかしたら子育てがうまくいっていなかったのではないか、自分が子育てしてきたその結果というものはすぐには見えないものです。子供が自分に何度となく訴えてきていたのにもかかわらず、その思いを汲むことさえは自分はしなかった、自分は子育ての中でも確かにそういう態度を貫いてきた、 これは私を含む親御用を営む人たちの将来の姿、自分事として捉えることはできるでしょうか。一旦スピリチュアルな話にはなりますが、人は魂の成長のために人生の課題を持って生まれてくると言われています。本当かどうか確かめる術もありませんが、そうであるとするならば、人生の宿題を残したまま旅立つことが魂の成長にどれだけ影響があるかということを考えてもいいのかもと思っています。はい、スピリチュアルから抜けますよ。しかしながら、他者との関わり方がどう頑張ってもよくわからないという方は、グラデーションがある中、決して少なくないと思います。それには理由があって、子供時代にそういうことを教えられていないということが考えられます。心理の世代間伝達、親からの関わられ方が他者との人間関係を構築する際のベースとなりますが、精神的な断絶が基本となるものであれば、グラデーションがある中、他者との関わりの中でも、子育ての中でも、それを使うことは、人の当たり前の心理の流れから考えるとすれば、当然のことと言えます。ご自身の世代間伝達、今こそ考えてみませんか？遅いということはありません。思い出してください。この番組のタイトル、ファーストステップ、いくつになっても初めての一歩、それを応援する番組です。その時に、心理から提案できることは2つ。1つはマズローの欲求5段階説、もう一つは愛着形成。私もそうでありましたが、例えば支配的な親がこの考え方を採用するにはしんどさを伴います。共感と承認の差は、聞き慣れないと思いますが、ポイントを外さない、これが非常に有効なんですが、ここが特にしんどかったなって思います。なんで親が子供の機嫌を取らないといけないのよから私はね、始まりますからね。まあそういった、関わり方の中から、言い換えれば、その心理的成長を止めているのと同義になってしまうですよね。間違った、関わり方をしていると、そして子供は生きづらさを抱えるし、他者との関係性を健全に保つことも難しいと言えます。ぜひ心理職の力を借りてくださいね。それでは、たくさんあったはずの時間がもうないということなんで、それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。前半では日本の伝統行事、節分の日に感じること、節分の日、鬼を排除することについて、真実を見つめる心を育てる、そして後半では家族間と子ども間、新しい家族間、子ども間へ、すべての人との関わりを見直す時が来ているんじゃないでしょうかということをお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。これからもお話し作り頑張っていきます。それではまた来週。
今歩き出そう。いい